ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように。ゆりねのセロトニンと食の話、始まります。はい、ということで皆様、こんにちは、ゆりねさんです。はい、今日は実は、10月1日の配信、今まで私はずっと一人でお家で実は宅録をしてラジオをね、うまくまとめ上げていただいて配信させていただいてるって経緯があるんですけど、今日初めて、ラジオ局のつもまつさんに編集をしていただいて、目の前に今つもまつさんがいらっしゃって、はい、それで Q をしていただいてね、喋るというようなことを今日初めてやりますということで、いつもはセロトニンと食の話は、雑音がね、多かったりとか、私がとてもしどろもどろに話してたりとか結構 あると思うんです。不自然な喋、りがただ多いセロトニンと食の話私一人でね喋ってるととっても不自然なところを感じるんですけど、でも今日はつままつさんがねいらしていただけるので、ちょっと人がそばにいるっていうことはちょっと違うのかなと思いながら、はい、進めさせていただきます。今日はセロトニンと食の話で、セロトニンについてまたねいろいろ話をしようかと思ってます。で、最近私がセロトニン道場さんからね、今ゆりねさんが活動してる活動状況を教えてくれっていうようなことをちょっと言われたっていうことがあるんですよ。で、セロトニン道場っていうのは、東京の御徒町にあるね、セロトニンの第一人者って言われている有田秀夫先生が作られている学校なんですけど、そこの学校を卒業したっていうことで、でそのセロトニントレーナーっていうね名前をいただいて、私はセロトニンのことを世の中に普及するために活動をしてるんですけど、その活動状況をね ちょっと教えてくれセロトニン道場のフェイスブック等でね紹介させてもらうよってことで、ちょっとお声かけをいただいて、それで私が今このセロトニンと食の話をラジオで配信してるっていうことと、あとはセロトニンの歌をねちょっと作ってるとかそういうのをちょこっと紹介したって経緯がありまして、そんなんで、あ、じゃあ今日はセロトニン道場のホームページから、有田秀夫先生がいろいろこうインタビューを受けられていたね、そういった、インタビュー記事があったので、それがとってもね分かりやすくて皆様にお伝えするとすごい参考になるかなと思いましたので、それをね抜粋しながら話をさせてもらおうかなと思ってます。はい、ではゆりねんのセロトニンと食の話、最後までねお聞きください。では、そういつものようにここでオープニングの言葉を歌にしましたから、それをちょっと流しますので聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、今日はセロトニンのねことを中心に話すんですけど、まず、基本的な部分で、私はセロトニンセロトニンってずっとこのセロトニンと食の話が始まって、あ、そうだ、もう少しで1年ですよ1年、あ、そうだ、あ、9月で1年ですよ。あ、すごいすごい、今も無駄しましたで1年どうにかこうにかやってきました、ありがとうございますっていうところで、ずっとセロトニンセロトニンと言ってますけど、じゃあセロトニンって何なんだっていうところで、まあそのセロトニンのね説明とか、いろんな効果とか、セロトニンを増やすためには何がいいんだろうとか、そういうのは散々私は言ってきてますけど、それでも多分、皆さんの頭の中にはしっかり入ってないかもしれないなとは思ってるんですけど、そこでまずね、そのセロトニンを、一番最初に日本で研究した人とか、そういうなんか発祥の地じゃないんですけど、セロトニンっていう物質がすごく、話題になって興味を持たれたって、そのきっかけは何なんだろうね、そんなところからちょっと今日はね説明しようかなと思ってます。でまずね、最初にセロトニンという言葉を日本に、こう示したというか、日本国内で、言葉に発した人、発信したのは多分その有田秀夫先生なんですよ。 で、その有田秀夫先生が2003年になんか NHK 出版から出されたセロトニン欠乏症を切れる脳、うつの脳を鍛え直すという本でセロトニンのね発信をされたんではないかっていうところを知りました。で、その以前はセロトニンっていうのはまあ約ね、60年くらい前には医学の中で登場してきている言葉なんですけど、でセロトニンに関する研究がね進んではいたんですけど、それは最初に、セロトニンの研究で一番最初に注目されたのが脳の血管を収縮させる作用があるっていうところで、偏頭痛とのね関係、そういった部分ですごくセロトニンが注目されました。でもう一つ、セロトニンで注目されたのが、セロトニンは、血管の中で作用するだけではなくて実は体全体にあるっていうことで、中でも一番多く存在するのが消化管の中、そこでね消化管の中のセロトニンを日本で研究するっていう、そういった、活動がすごく積極的にあったってことなんです。で、脳内にあるセロトニンに対するその研究をされたのが有田秀夫先生なんですよ。はい、でそれで有田秀夫先生のところで勉強させていただいて、セロトニントレーナーとなったのが私です、ございます、ゆりねさんです。もうなんか今ちょっと言葉一つ間違えてしまって、はい、動揺してますダメですね。はい、そこでこの前リカさんに来ていただいたじゃないですか、大久保リカさんに来ていただいて、腸のこう、何ですか、下痢になったり便秘になったりとかして、腸のこう、電動運動なんていうのね、なんとか腸の運動をね、刺激するのがセロトニンですよっていう話をしたじゃないですか。そう、全動運動でいいんです、間違いではなくてです全動運動を刺激するのがセロトニンなんですけど、その、腸の電動運動を作用する他に脳内にあるセロトニンがねすごく大切だっていうところで、それは、脳内のセロトニンを活性化することによって何がいいかって言ったら、まあこれはいつも言ってますけど、気分がねうつ的になったりとか、すごく高揚してしまったりとかっていう気分のね上がり下がり、そういった部分を調整してくれるのがセロトニンね、脳内にあるセロトニンなんで、まあそんなところで、私はいつもいつも言ってますね、セロトニンを増やすと心もねすごく安定しますし、体も安定しますよっていうことをね言ってますけど、そんなんでねセロトニンっていうのは実は、日本では有田秀夫先生がまずマスコミとか発信し始めたっていうところをねちょっとお伝えしました。で、今セロトニンっていう言葉を聞いて皆さん思い出すのはどういったことなんでしょうかね。今うつ病とか本当に気分に対する病気がねちょっと多くなっていると思うんですけど、でそういったところで、病気と病気じゃない病院とかにね行ったりクリニックとかに行かれると、その SSRI って呼ばれるね薬をもらうと思うんです。これは、うつ病とかねそういった病気に対しての処方されるお薬なんですね。で、その SSRI っていうのは、まあ、これセロトニンが入ってるんですけど、セロトニン S ね、選択的、 S がね SS っていうのが選択的、 S がセロトニン、 R が再取り込み、 I が阻害薬ってことで、英語が書いてあるけどこれから英語が読めないから今日本語でちょっと話しましたが、結局ねこのセロトニンを増やす、効果のある薬がうつ病の薬に、採用されてるってことなんですね。はい、だからそのセロトニンっていうのはねとても今のね、現代社会に多いうつ的な症状には効果があるんだよっていうところをねちょっと言いたいんですよ私は。ざーっと話しましたけど分かりました分かんないかもしれないけど、まあそんなんでねセロトニンが、まず最初に日本で紹介された経緯とかね、 発信した人は有田秀夫先生なんですよなんて話をさせてもらいました。で私は、セロトニン道場に通っていろんなこう心の病に対してねどんなことをすると効果的だとか、はい、まあ健康な人もそうですよ。セロトニンを増やすと健康な人がさらにプラスのこうエネルギーをねもらえるから、そういったので、すごくいいですよっていうのを学んできましたっていうのでね今紹介させてもらって、でそのセロトニン道場にぜひ行ってもらいたいなっていう気持ちもあり、東京の御徒町のセロトニン道場の道案内みたいなのをねしたくて、セロトニン道場にどんどんみんなが行ってほしいって気持ちもあって、セロトニン道場に行くための歌を作りました。はい、でじゃあこれをちょっと聞いてください。題名はねまだ考えてませんまた題名が決まったら話しますね。今は題名は決まってません。セロトニンに行くにはにしとこうセロトニン道場に行くには にしときましょう。じゃあそれを聞いてください。はい、ゆりねさんでセロトニン道場に行くにはお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。 まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは後半いきますね。前半でね、うつ病の薬で SSRI っていうのがありましたっていう話をねしましたけど、それをちょっと説明します。はい、これは有田秀夫先生のセロトニン道場のホームページで、有田秀夫先生がインタビューを受けられていてね、その中から抜粋してます。で、 SSRI は1980年代に開発され、欧米では1000万人の人が使うくらい非常によく使われている薬ということです。何のために使われるかというと、うつ病の治療薬ということなんですね。で、ここでうつ病という病気とセロトニンとの関係がこのね薬からも明らかになるというところで、うつ病の背景にはセロトニン欠乏脳っていうのがあって、それを治す薬がこの SSRI っていうことなんです。で、この SSRI は日本の医療現場でも1990年から2000年くらいに使われるようになったというところで、まあ今ではね、脳内のセロトニンとうつ病という心の病気が密接に関係することについて誰も疑う人はいないと思うんです。精神科の先生も一般の方々も、まあ、うつ病になったら SSRI を使おうとねいう人もすごく多いと思うんですけどね、誰も否定する人がいないくらい皆さんに、まあ、認識されているお薬ですね。で、ただその有田先生の、まあ、研究ではね、うつ病との関係で脳内のセロトニン神経に対して SSRI とは全く異なるアプローチをしているということは、実はね、そのセロトニン欠乏脳ですね、それを改善するために、まあ、お薬にね頼らず、セロトニンを活性化させる要因があるのではないかというか、それをね、セロトニンを活性化させる方法を、有田先生はいろいろ打ち出してくださってるっていうところなんです。はい、で、研究されていたのがセロトニンを活性化させることが重要なんだよっていうのをね、有田秀夫先生は一生懸命研究されて私たちに教えてくださってる ところがあります。はい、で、セロトニンを活性化させる一つの方法として、3ついつも私言ってますね。太陽の光を浴びる、リズム運動をする、グルーミングをするっていうね、これがいいですよって話をしていますけど、まあだけどこれをね、どのくらいやれとか、たまにセロトニンと食の話をずっと聞いていただいてる方は漏れなく多分分かってると思いますけど、あんまりそんなに長くねやっても良くないですよなんて話も私ところどころに散りばめてはいるんですけど、そのセロトニンをね増やすためにとにかく一生懸命頑張って毎日毎日何時間もやればいいのかって言ったらそうじゃないんですよ。本当に、適度にやればいいんですね。そのセロトニンを、こういっぱいこう溜め込もうとしてもそれは効果がないんです。はい、大体30分以内くらいでね、セロトニン活性をする運動とかは終了した方がいいと思います。疲れちゃいますからね、疲れちゃうと逆効果になります。で、5分以上はやった方がいいと思います。はい、で、太陽の光を浴びるのはできるじゃないですか皆さん。で、あとリズム運動ね、リズム運動はガムを噛むとか、あとは、ウォーキングね、それも何かに集中しながらウォーキングした方がいいんです。何かに集中しながらっていうか、歩くことに集中するだから、プラプラプラプラ、あ、ここはこんな道ができたのかとか、あ、ここはこんなところが立ったのかとかって思いながらやったらダメなんですよね。もうその歩くっていうことに集中してやる。あとはガムを噛むね、ガムを噛むとか、あとはそう深呼吸、腹式呼吸をするとかね、そんなことがありますね。で、グルーミングっていうのは人との触れ合いっていうところなんですけど、まあそうですね、いつも言ってますけど植物とか動物とかの触れ合いでもいいですからね、ぜひ、愛おしいなと思うようなそういった気持ちが出てくると いいです、
はい、であのリズム運動、そうさっき言い忘れました、呼吸ね、呼吸はその吸う呼吸じゃなくてね、吐く呼吸、吐き出す呼吸の方を意識してやるといいんです。だから座禅とかヨガとかね、太極拳なんかの呼吸法がとてもいいです。はい、そんなところがあります。であとね、あのセロトニンは、活性化にはね時間がかかるんですよ。あのすぐやればすぐ効果があるっていうわけでもないので、前も言ってますけど3ヶ月、とにかく3ヶ月やってみてください。まあ、90日間で細胞、人間の細胞はね生まれ変わるって言いますから、3ヶ月ね、はい、30分がいいですよ。まあ、これね、あのセロトニン活性化をねしたとしても、長くてもね2時間くらいしかセロトニンの活性化が続かないってことなんです。でもそれを毎日毎日やってると、そのね量が徐々に、はい、あの増えていくから、こう蓄積されていくんですかね、セロトニンの効果がね。だからぜひそんなんで、継続するっていうのがいいですね。何でもそうですね、継続は力なりと言いますので、ぜひ継続してください。そこで、セロトニンを、活性化するために必要なね、あの食べ物とかもよく言ってますよね。トリプトファンを多く含む食品もね取ればいいっていうところで、大豆製品とかいいですね、はい、ヨーグルトとかもいいです。あとごまピーナッツとか卵、あのそうそうそう、バナナは全てにおいてパーフェクトですから、バナナをぜひ取ってください。そこで最後ね、あのとても重要なのがメラトニンっていう、あの脳内神経伝達物質、これメラトニンは脳内神経伝達物質ですよね。メラトニンをね、あのセロトニンは夜になるとメラトニンに変わるんですよ。だからそのメラトニンをしっかり出すと、よくね夜眠れます。でそのメラトニンを破壊するのが、パソコンとかスマホの光だったりとかもします。あとね、あの電磁波がねメラトニンをね破壊しちゃうんです。あとそう、お茶やコーヒーなんかのカフェインを含む飲料もメラトニンを破壊してしまうの で結局夜よく眠れなくなっちゃうってことがありますので、ぜひね寝る前の何時間、まあ、2、3時間前はパソコンやスマホをいじらない方がいいと思うんですけど、まあなかなか難しいかもしれないので、寝るときはぜひパソコンとかスマホをね、遠くに置いて寝るとか、ちょっと離れた部屋に置いとくとかして、あの寝るときは熟睡していただければと思います。はい、そんなところがありまして、後半はちょっと駆け足でね、セロトニンの増やす効果とか時間とか、あとはメラトニンっていう物質も実はセロトニンからメラトニンに夜はなるんだよみたいな話をさせてもらいました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは今日は、ゆるねさんはラジオ局で話をさせてもらったので、いつもとはまたねちょっと雰囲気が違ったかなと思います。あといつもはね結構自分で喋って、あこれは失敗したとか言ってね、結構ね何回もやり直したりとかしてるんですけど、今日はね一発撮りですから、あのしどろもどろでなんかわけわかんない話をしてるかもしれませんけど、皆さんほら聞いてくださる方はさ頭のいい方たちが多いと思いますから、自分で整理してねありがとうございました。ということで、あのメラトニンっていうのがねすごく大切なホルモンなんだよっていうところをね言いました。あこれホルモンだから脳内神経伝達物質じゃないんだな。そうですね、私たちはメラトニンという睡眠ホルモンを持っているということなので、
メラトニンがね、生理学的によく出る生活スタイルにすることが大切ってことなんです。それで昼夜逆転の仕事をしている人はね、活性酸素を除去できない可能性があるので、まあ活性酸素が蓄積してしまうということでね、この活性酸素っていうのは、蓄積しちゃうと悪玉物質を夜の間にね除去する役割がねなくなってしまって、その活性酸素を除去しないと老化をね早めてしまったりとか、成人病とかがんとかにねなってしまう可能性もあったりとかしますから、ぜひ、皆さん寝るときは寝ましょうっていうか、当たり前ですけど12時くらいまで寝るのがいいってことですよって言いながら、私も1時くらいになっちゃってますけど、まあねしっかり寝るところ時は寝ましょうっていうところ、寝るので体がねリセット本当しますからね、寝ることによって老化も防止できますから、皆さんそんなところでいつまでも元気でね、お肌ピチピチで痛いじゃないですかっていうところで、はい、今日は本当にありがとうございました。それとそろそろ終わりますよ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしていますということでね、はい、少しメッセージとかももらいたいなもらいたいなって思うから、何でもいいからメッセージください。少しね、質問でもいいですよ、質問ね、はい。で続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしておりますねということでね、最後まで聞いてくれてありがとうよまあじゃあまた、次ね、10月の2回目の後半の、配信はまたセロトニンについてねしっかり話をしていきますから、またぜひ聞いてください。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。はい、ゆりねでした。じゃあまたみんなね会いましょう。バイバーイ。